ローマ人への手紙3章と書いていますが、3章21節からですね。3章21節から26節。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。聖書の言葉は以上であります。私たちの教会ではですね、あまり最近強調していなかったんですが、この10月31日ですね、直前の10月31日に一番近い直前の日曜日ですね、今日、29日ですが、この日曜日をですね、宗教改革を覚える宗教改革記念の礼拝というふうに位置づけております。最近はなかなか機会が持てていませんでしたが、聖人科で宗教改革についての学びをすることもありました。なかなかそういう機会は持てなかったので、今日は礼拝の中でですね、この御言葉から、私たちの信仰の中心、原点を少し確認する、信仰義に、信仰によって義と認められるということを、この聖書の箇所も合わせて、ね、ご一緒に確認できたらと思いました。そもそもですね、この10月31日がこうどういう日なのかということを少し、触れておきたいと思うんですが、10月31日はどういう日なのか、それはですね、1517年の10月31日にルターがビッテンベルクの城教会の門に、いわゆるですね、95箇条の定題といわれるものをですね、掲示したといわれる日なんですね。で、ルターが本当にこの、95箇条の定題を門に、貼り付けたかどうかということはですね、ちょっといろいろ議論があるんですが、でもですね、ルターが大切な、問いかけを教会にして、でその内容がですね、あっという間にヨーロッパ中を駆け巡り、そこからですね、大きな反響を引き起こしていった、それでここから宗教改革が始まったと言われる日なんですね。で、ルターが取り上げた95箇条の定題の内容というのははっきり残っていまして、内容もはっきりしているんですね。ルターは食友情、昔はですね、免罪符というふうにも言われていましたが、その当時の教会の教え、制度に対してしっかりと聖書に基づいて、それは本当に正しいことなのかと、疑問を投げかけるんですね。で、当時の教会は罪の告白と許しということを制度にしていったんですね。人が罪を犯しますと、それは当然神に対する罪ですね。神に対して損害を与えることになります。その損害を償わなければならない、賠償しなければならない。で、当時の教会は、罪を犯した人は心から悔い改めて神の代理である司祭の前に罪を告白し、そして神の代理である司祭は許しを宣言する。で、それと同時にですね、罪の償いのためにその人にふさわしい、何らかの罰を課すんですね。断食をするとか、特別な祈りをするとか、いろいろな、罪を償う具体的な行動を定める、そういうことを行っていました。で、こういう、罪の告白と、許しというのが制度になっていたわけですが、 だんだん時代が経つとですね、この制度が良くない方向へ変化していくんですね。まあ、具体的にはこの罪の償いということが自分ではなくてもいい、代理でもいいんだ、そういうふうにこう変わっていってしまいます。まあ、そして過去の聖人たちの良い行いが教会には蓄えられているので、それをですね、お金を払えば買うことができる、そういうふうにこう、まあ、変化していきます。で、これがその職友情免罪符というものですね。で、こういうあり方に対して、まあ、ルターは、いや本当に聖書がそれを言っていることなのかというふうに問いかける、討論を呼びかけるですね。まあ、それがルターの95箇条の、まあ、定題と言われているものです。職友、このその当時の罪の許しの制度教えは聖書に基づかない人間の作り事に過ぎないというふうにルターは批判反論するんですね。教会や教皇に全ての罪や罰を許す権威はないと言います。罪の許しというのはイエス・キリストの福音によって全ての人に備えられている、与えられているものであって、教皇や教会の権威によるものではないというんですね。で、これが、まあ、元となって、ここから聖書に基づく信仰の改革、教会の改革が始まっていきます。ルターは単にですね、職友、まあ、その当時の教会の在り方を、まあ、批判し否定しただけでなくて、積極的なことも言っているんですね。それはキリスト者すべてに罪の許しがもう与えられているということです。まあ、その定題の一部を紹介しますが、真実に痛快した、まあ、真実に悔い改めたキリスト者なら誰でも職友の文書なしで己が物と定められている罰と罪責からの完全赦免を持っている。職友の文書などを買わなくても本当に悔い改めたクリスチャンには完全な許しが与えられているというんですね。真実のキリスト者なら誰でも生きているものも死んでいるものも職友の文書なしで神から彼に与えられたキリストと教会とのすべての宝に預かっているということを、まあ、はっきりとルターは語るんですね。で、この内容というのは今日お読みしたまさに聖書の箇所でも教えられていることであります。3章の22節見てみたいと思いますが、3章の22節からですね。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちが義と認められる、神によって義と認められるのは何か私たちの行いですね、代償の行いとか良い行い、それが認められて義と認められるのではなくて、イエス・キリストを信じることによってである。しかもここには何の差別もない、地位の高いとか低いとか民族の違いとか何の差別区別もないんですね。ただイエス・キリストを信じることによって、このキリストの贖いによって値なしに義と認められると、はっきり聖書に書かれている、教えられている。ルターは聖書を忠実に読んでいく中で、この福音の真理に本当に目が開かれ、心も開かれて、その当時の教会の教えの中には聖書に基づかない教えが、内容が多く含まれているということにこう気がついていくわけですね。人間の誤った教えがある、そのようなことについて疑問を投げかけ反対をしていく、これがですね、宗教改革の始まり、原点であります。私たちももう一度この箇所からですね、信仰義に、信仰によって義とされているということを、もう一度確認したいと思います。これがプロテスタント、私たちの信仰の原点であるということも 同時に確認しておきたいと思います。3章ちょっと戻りまして21節ですけれども、しかし今や律法とは関わりなく律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。この今、しかし今やとありますが、この今というのはパウロの生きた時代ということもそうなんですけれども、単にパウロの時代ということ以上にイエス・キリストが来られてから、イエス・キリストの十字架と復活が明らかにされてからはという意味があります。イエス・キリストの十字架による贖い、救いということが明らかにされてからは、律法を守ることにはよらないこの神の義ということが明らかにされました。しかもそれはこの律法と預言者たちの書、これは旧約聖書のことなんですが、旧約聖書に明かしされてキリストを信じる信仰による義ということが表されているとパウロは語っています。で、これはどういうことかと言いますと、旧約聖書ですね、律法や預言者たちの書には神様について、神の戒めについて、律法についてですね、いろいろと教えられていました。どのように神の戒めを守るべきか、何をすることが律法に違反することになるのか、何をすることが神を愛することなのか、神に従うことなのか、具体的なことが教えられていた。でも同時にですね、この旧約聖書が実は律法を守ることにはよらないイエス・キリストを信じることによる信仰ということも実は教えていたんだとパウロは言っているんですね。で、これは別な言い方をしますと、イエス・キリストを信じる信仰による救いということが旧約聖書の中にもちょっと隠された形ではありますが、今までも教えられてきた、示されてきたということです。で、まあ、このちょっと隠された形というのが難しいところでありまして、実際にイエス様がこの地上に来てくださって、十字架によって私たちの罪を身代わりに負ってくださって復活されて、そういったことが実際にあってからでないと意味のわからない部分は確かにあった。でも聖書の中には、旧約聖書の中には、初めからイエス・キリストによる救いということがちょっとこう隠された形で教えられてきたということです。で、聖書のことを振り返ってみても、実際にですね、新約聖書弟子たちも、あのペテロであってもイエス様の復活ということはなかなか受け入れられなかったですね。復活を信じられなかった、まあ、そういうふうに実際に出来事が起きるまではなかなか分からなかった、そういう面があります。でも実際に出来事が起きて意味が分かってから旧約聖書を振り返ってみると、いろいろなところにですね、イエス様のことが書かれている、それが分かります。まあ、一番有名な箇所は、ちょっと今日深く見ることできませんが、イザヤ53章ですね。イザヤ53章はイエス様が生まれるはるか前に書かれたものでありますけれども、あの十字架の出来事がなければなかなか意味がわからない箇所ではないかと思います。イザヤ53章ですね、ちょっとだけ見てみますと、イザヤ53章4節、誠に旧約聖書の1259ページですが、イザヤ53章、ね、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。で、ずっと続きますけれども、この箇所はイエス様の十字架、そして復活、イエス様の十字架による救いということを知らなければ、その出来事が実際に起こる前に読んでもよく意味のわからない箇所ですね。まあ、こういうふうに旧約聖書の中には隠された形でイエス様による救いということがいろいろなところで教えられ準備されてきた。そして今や時が満ちて実際に このパウロの時代にはもうすでにイエス様が十字架にかかってくださって復活されて、このイエス・キリストによる罪の許し、救いということがもう述べ伝えられている、はっきりと表されている。そういう意味でパウロは、しかし今や律法とは関わりなく、でも旧約聖書ですね、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が表されていると言っています。神様は私たち罪人を救うために、もうはるか前から、私たちが生まれるはるか前から、旧約聖書の時代から、いや最初の人アダムの時から、隠された形でキリストによる救いということを備え準備してくださって、そして実際に時が満ちてイエス様をこの地上にお使わしになって、十字架で私たちの罪を負ってくださった、この十字架による救いというのをはっきりと表してくださったわけです。22節ですね。そして3章22節に行きますが、すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。何の差別も区別もない、誰でもイエス・キリストを信じる人に与えられる神の義がある、地位の違いとかですね、民族、そういったことには関わらない。ただイエス・キリストを信じるかどうか、これによる神の義、救いがあるということです。23節からさらに読み進めていきますが、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。で、このすべての人が罪を犯したということは、実際に私たちが生きている間に罪を犯したということもそうですが、最初の人類としてのアダムが罪を犯した、そのことも含んでおります。アダムが神に反抗し、神の戒めを守らなかった、あの食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまった、そしてそのアダムを引き継いでいる私たちも実際にそれぞれの人生の中で神の戒めを守っていないわけですね。神を神として認めず、神に従わず、自分を神とするような、本来神様が意図された人の在り方から離れてしまっている、罪を犯し、それゆえ神の栄光にふさわしくないものとなってしまっている、神の作品として大きな損害を与えているわけですね。私たち多くの場合で何が良いことなのか、本来正しいことは何か、何となくは分かっているはずです。正義や真実を追い求めるべきである、人を愛するべきである、知っているわけですね。逆に言いますと、何が悪なのか、何が良くないことなのか、なんとなく分かる。良くないことが起きていると、そこに違和感を覚え、いやこれはやっぱり何かが間違っているはずだ、そう思うわけですね。でも私たちはなんとなく悪いこと、悪、それが分かるわけですが、でも悪いものを完全に正すことはできません。これは社会だけの問題でなくて、自分自身のことを見てみてもそうではないでしょうか。自分が正しいと思っていること、それさえも完全に守ることは私たちできないわけですね。すべての人が罪を犯している。私たちは皆アダムにおいて罪を犯し、神の戒めを守らず、そして実際に自分の人生においても罪を、その罪を受け継ぎ、罪を犯している、そういう現実があります。で、このような罪を犯し、神の栄光にふさわしくないものとなっている私たちを救うために、神様はただ神様の恵みによって、キリストイエスの贖いのゆえに、値なしにただで義と認めてくださる、私たちをそのような罪の泥沼から救うために、私たちの努力や行い、力にはよらず、ただ神の恵み、憐れみによって、キリストの十字架によって私たちを罪から許して義と認めてくださるというのです。 25節からですね、さらに見ていきたいと思いますが、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。イエス・キリストの十字架には神の義、神の正しさが表されております。神の完全な裁きですね、正しい裁きが示されている、誰にも文句がつけられないような裁きであります。キリストの十字架、これはこの正しい裁きというのは、神がこのイエス・キリストの十字架によって全ての人を裁くということですね。全ての人の罪、特に私たちの罪、いや私の罪に対する神の怒り、裁きというのがこの十字架に表されております。これは別な言い方をしますと、イエス様の十字架というのは私が受けるべき罪の罰、罪に対する神の怒りであるということです。キリストの十字架は本来私が受けるべき神の怒り、神の裁きである。でもそれを罪のないイエス・キリストが代わりに、私たちのために、私たちの代わりに受けてくださったということですね。ですからこのイエス・キリストの十字架が私の罪のためであり、私の代わりである、キリストこそ私の救い主であると信じ告白する者を、神がこの恵み、憐れみのゆえに義と認めてくださるということです。そしてこれが神様の正しい裁きであるということです。ですから私たちが義と認められるのは、決して私たちの何か行い、努力、功績によるものではありません。ただ本当にひたすらにイエス・キリストを信じ、イエス・キリストにより頼む、私の罪の身代わりのために十字架でイエス様が死んでくださった、そのことを信じ認め、ただひたすらイエス様により頼む、そのことによるものです。ですからこの信仰によって義と認められる、信仰義人ということは、何か信じるという行いが神様によって認められるという意味ではないんですね。信仰という良い行いが神によって認められるということではありません。ただ神の恵みにより、神の憐れみによって、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるのです。ですから信仰、私たちの信仰さえも何か私たちの功績のように考えることがないように注意しなければならないと思います。信仰というのは神の恵み、神様の恵みを受け取るための手段ですね。ですからよく器のようなものと例えることができます。器がなければですね、中身である恵みを受け取ることができないですね。器だけあっても意味がない。器があってそこに神様の恵みが注がれて、初めて私たちはその恵みを受け取ることができるということです。神の恵み、そしてイエス・キリストの贖いのゆえに私たちは義と認められる。ですからこの恵みを受け取るための手段としての信仰は、決して私たちが誇るようなものではないということです。何かもしですね、この信仰というのが神の前に義と認められるための理由や条件のようになったり、何か成果のようになってしまったら、そういう信仰というのはすぐに私たちの誇りやプライドになっていきます。私の信仰が立派だから神は私を認めてくださって、私は救われるに値する人間だ、そういう考えになってしまうんですね。でもパウロが教えていること、聖書に教えられている救いというのはそういうことではないんですね。ですから今日の箇所ではないですが、27節、続く箇所を見ていただくと、27節を見ると、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか、それは取り除かれました。誇りは取り除かれた と言われているんですね。誰も自分の信仰ゆえに、私の信仰が立派だから私は救われるに値する人間なのだ、そういうふうには言えないということですね。この信仰義人というのは、私たちから誇りを取り除くものであります。キリストを信じる信仰による救いというのは、人間の技、人間の働きによるものではない。私たちの誇りやプライドを取り去り、徹底的にひたすらキリストにより頼む、信頼するようになっていくものです。神の恵みと憐れみをただ受け取る、まあ、そういう器に過ぎないんですね。神の恵みと憐れみを受け取ることが本当に大切です。神の恵みと憐れみを受け取り、それにひたすら信頼する、そういう信仰が必要とされています。私たちは自分の救い、あるいは信仰ということをどう考えているでしょうか。神の恵み、憐れみによって、キリストの十字架を信じる信仰によって救われている、そのことを本当に受け止めているでしょうか。私たちにはやはりどうしても何か目に見える人とか権威、権力に頼りたくなる、そういう弱さや傾向があるのではないでしょうか。ルターの時代、中世の教会の過ちというのは、まあ、あまりこう私たちと無関係ではないと思うんですね。私たちの中にも何か目に見える形で自分が認められているということを保証してほしい、文書になった職位上のものが欲しい、そういう、こう思いがある、そういう弱さがあるのではないでしょうか。ルターが当時の教会に問いかけたことはこのことであったと思います。キリストご自身に、ただキリストにのみ信頼し、十字架によって罪を許されるのではなくて、目に見える職位上、あるいは教会の権威に頼ってしまう、そういう弱さがあったのではないかと思うんですね。でもルターが聖書をしっかりと読んで学び、はっきりと確信を持ったように、人間的な権威によって私たちの救いが保証されているのではない、ただ神の憐れみ、恵みによる、いや、そして何よりもイエス・キリストの十字架によって私たちの罪は許されているんですね。だからこそ私たちは徹底的にこの神の恵みに、キリストの十字架に、キリストご自身に、私たち自身がしっかりと信頼し、より頼んでいくことが必要です。で、この信頼する、イエス様にしっかりと結びつき信頼するというのを、人に代わってもらうことができないんですね。まあ、あえて言うならば、昔の、まあ、中世の教会の人々は、自分自身がしっかりとイエス様に頼る、頼むのではなくて、教会の制度とか形に頼ってしまった、そういう問題があったのではないでしょうか。でも私たちもですね、時としてそういう弱さ、戦いがあると思うんですね。何か目に見える形で自分が認められたい、そういうものをこう求めてしまうところがあると思います。でも、もう一度このローマ人への手紙から、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められる。本来私たちは誰かの権威や権力の下で認められるのではなくて、イエス様に頼る、イエス様にひたすらすがっていく私たち自身が、そのままで認めていただける、義と認められるわけですね。そこに本当に大きな祝福が、喜びがあるということを、もう一度この御言葉から確認させていただきたいと思います。このことを覚えて、本当にただひたすらイエス様ご自身におすがりし、より頼んでいくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して教え励ましてくださることをありがとうございます。イエス様を信じることによる神の義ということ、信仰による義ということを、もう一度御言葉から教え確認させていただきありがとうございます。本当に私たち、目に見える形で何か権威ある人に認められたい、そういう願いや弱さがあります。しかし、あなたはこの福音を通して、 ただひたすらにイエス様により頼むものを義と認めてくださるとはっきりと語ってくださっています。どうぞこの御言葉にまたあなたご自身にしっかりと信頼しより頼んでいくことができますように、あなたご自身により頼むものを義と認めてくださるというこの大きな祝福喜びを知っていくことができるようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。